はい、皆さん、キマエリ、キマエリ第260回ということでね、私、発注シグマなんと寝坊するということで、10時収録開始予定のはずが、今10時54分を回っておりますということでね、いやー、大変申し訳ないことをしたと思ってるんですけど、北福くんもね、今日、一緒に収録する予定だったんですけれども、彼は夜の10時と勘違いするということで、デジ君一人で、二人が来るのを待ってるということで、いやー、こんなことが決まり史上あったのかという話なんですけれども、僕ね、まあ、寝坊しちゃったじゃないですか。今日見た夢が、もう絶望的な量のうんこを漏らすっていう夢を見たんですよね。まあ朝、自分の部屋なんで別に問題はないんですけど、まあ朝起きたら絶望的な量のウーマルコが漏れてて、やべえっつってトイレに駆け込んだらもう量が半端なすぎて、もう便器からこぼれるみたいな感じの夢を見て、でまあそういう夢に関していろいろ思うことがありまして、僕なんかそのエッチな夢とかを見た時に最後までいけないんですよね。なぜか。夢の中の話で夢があっていいのに、なぜかもう最後のちょめちょめまでいけないという、謎の謙虚さを夢の中で発揮するっていうのがありまして、まあそれについてちょっとみんなと喋っていきたいと思います。それでは行きましょう。
デジデジと、
ハッチューと、
北福の、
気ままに寄り道クラブ。
ガラガラガラ、キマヨリ、デジ君。
ああ、どうしたの？ちょっと遅かったね。
いやー、ちょっと、普通シンプル寝坊ということで。
わかりやすい。
やっちまいましてね。いやー、ここに来るまでにオープニングをね、撮りながら走ってきたのでね。今からちゃんと本編にすぐ入れますので。でも、北福も来てないですね。
そうだね。まだ、福も遅刻なのかな。
マジか。あれ？まだ来ない？
あら。
あ、来た。
あ、キマヨリ。
あ、え、キマヨリ。
いやー、今日天気良くてさ
ー。うん。
ねー、うん。天気良かったねー。
天気はいいけど、うん。
うん。こんな天気、こんないい天気の日には、まあ、地獄の豪華に焼かれるべきだということで。
罪の自覚があったということで。
本日、寝坊です！
よし！
はい。
いやー。
ということで、
見事振ったりって。
おそらく、今日の、ね、今回と、それから次回のジングルで、おそらく謝罪会見が入ると思いますので。はい。皆様もお楽しみに。
は
い、すいませんでした。
この番組。
すいません。
まあ僕としては別に構わなかったけども、にしてもこの番組謝罪会見が多いこと多いと。
嫌ですね。謝ることが多いっていうのは嫌ですね。
なんでしょうね。昨今のその社会の炎上だどうこうっていうのがなんか浮き彫りになってくる感じが。
我々社会派番組なんでね。
自ら実践していくと。
そうか、
なるほどね。まあまあまあ、別に構わないですが、今後のね、つなげていただければと。
あ、わかりました。すいません。
はい。ってことで、夢だっけ？
そうなんです。今日もね、もううんこをもりもり漏らす夢を見ちゃったんですね。
絶望的ってどんな量よって。
あんた、夢を見ているな。
それなんだっけ？ジョジョだっけ？なんだっけ？
違う。これはね、水星が落ちてくるやつ。
水星が落ちてくるやつ。
巫女の村に水星が落ちてくる映画。
なんだっけ。ちょ
っと。ディリディリディリディリディリディリディリディリディリディディ
。元ネタをみんなで。
おい、お前ら社会的にもう超話題になったあの映画見てないのか。
ちょっとね、なんでしょうね。まあ、もしかしたら、なんだろう。見てるかもしれないけども。
え、君の名はじゃないですか。
ああ、君の名か。見てませんということで、
ね。見てないの？
あの、見てたけど、今の表現から繋がらなかった。
水星落下アニメじゃん。
いや、あれ別に水星落下アニメでもないから。
水星落下がテーマじゃないですか、あれは。
いや、多分それは、そういう受け取り方してたら多分履き違えてる気がするので。
見てる人に伝わらなかったらもうダメだよ。
あれ、水星が二つに分かれるところが見どころじゃないですか、あの
映画。そうなんすか。そんな良いっけ。
まあ、描写は確かにね、そうされてはいるけれども。
あれがなければね、あの二人がね、つながることもなかったっていうテーマ。ま
あ、きっかけではあるけれども。
前ら、さては、ミツハちゃんのおっぱいしか見てなかったな。
いや、まあ、なんだろうな。間違ってはないけれども、それ自体は。男だったら多分そうだろう
な。男だな。ということで、夢ですね。
そうですね。夢。すれにされましたが。
はい。
まあ、夢。僕、夢の中でいつもなんか、あ、これ夢だなってなっちゃう、なるじゃないですか。
あ、明晰みたいな。
気づくときね。うん。
気づいて、なんか急にないないのないになってしまうんで。
なえるんすか、うん、なんで
夢だなってなるともうなんか、一気に目覚めます、唐突に。
あ、
って起きて。
そこからさ、明晰夢特有のなんか自分で操作できる系のあれはないの？
ないですね。やっぱり夢ってことは基本的に、この、なんだろう。ゲームで言うと、FPS で言うと、ムービー見てるみたいな感じなので。
めっちゃわかりやすい。なるほど。
伝わると思うんだけど。今、ムービー中だからコードができないんだよ。
なるほどな。そういうことか。
あ、つって、あ、これムービーじゃん、つって。あー、つって。一応、その後二度寝するとその続きを見れるんですよ。
あ、すげえ。見れるんだ。そんな能力者。すげえ。
でも大体もうなんか一回夢だと分かってるから、すっごいサメサメのサメで、こう、夢を見てるからなんか、自分の都合のいい方向に持っていこうとしても行かなくてイライラして、結局疲れるっていう。
操作できないんですね。
できないですね。コントローラーないですよ、僕の夢。
あ、ないんだ。
自分が作ってるのに。
でも、北福の夢はなんかエッチな夢とか見た時は最後までいけるんですか？
エッチな夢見るんですけど、
うん、
なんか最後までいかないというか途中どころかもうなんかわ今の夢超エッチだったみたいな体験があまりない。
あ、そうなんだ。
つないね。
北福君もそうということで、まあ、僕もそうなんですけど、
悲しいですよね。
うん、
あ、
デジ君どうですか。
あ、僕、あー、どう、うん、そうね、これが多分女性に対して聞いているのであれば、なんでしょうね、通報されてもね、僕らは多分勝ち目ないみたいな。
あの、夢とかでエッチなこととか、あるんですか？あの、最後まで行くんですか？
とりあえずね、もう、いいや、もう、マジで、今の褒め言葉だけど、気持ち悪いわ。
気ままに寄り道クラブでは、皆さんのエッチな夢を募集しています。メールフォームは
早くね。
yorimichi.club@gmail.com yorimichi.club@gmail.com こちらの方まで、皆さんのエッチな夢をどしどしご応募ください。
悶々としちゃうわ、もうみんなの夢
で。そうだよ。
そうね、きた。そんないろいろ妄想が僕らの中でこういろいろ繰り広げられてね。
でもそうなるとこの番組の本質がどんどん変わってくるっていう。
まあ、気になりますけどね。なんか
ワイダン掲示板みたいになってくるってい
う。あ、エッチな体験ね。エッチな体験掲示板みたいな。
あー、はいはいはい。
みんなのエッチな体験談を教えてね、みたいな。いやいや、男さんにやったとろくな回になんねえな、これ。
いや、でも気になったんですって、僕は。仕方ないですよ、これは。
まあ、でも夢ね。大体でも、もう苦しい夢ばっかなんですよ。それは
ほぐして。ああ、苦しい夢ね。うん。
死にそうとかなんか絶望的な状況で、だからムービーが嫌なんですよね。
ああ、操作ができないのは余計にきついね。
そうそうそう。その例え好きだわ。
キャサリンの、 キャサリンのセクシーなパートがないみたいな。
あ、はい、あ、なるほどね。もう悪夢を延々と繰り返してるみたいな。
嫌なんですよ、だからあれ。
キャサリンが。
キャサリンじゃん。キャサリンの一番多い方のパートじゃん、みたいな。
ああ、うんうんうん。
なるほどな。
スレチックするわけよ、俺が。夢の中で。
ああ。なんかあれだね、タイムリーだよね。新作が出るみたいな話もあるので。
皆さん買いましょう。じゃなくて。
はい。
いや、ほんとに夢ね。
うん。
なんかね、リアルな夢。昔の夢だったら結構僕見ますね。でも。
ああ、思い出的なやつ。
あの、なんか、昔の馴染みのある場所にいたりとか。
うん、
はいはいはい。
あ、ここ懐かしいなーって。なんでここにいるんだろうって。なる。
それ夢のさ、心理学的なやつ的に、どういう意味があるのかみたいなの気になりますよね。
ああ、一応夢見るね、うん。夢見るってことは、自分の脳みそを整理してるっていうことらしいんですよ。うん、
はいはいはい。
で、こう思い出したり、こう、なんか場所を移動したりしてる途中で、その、なんか、情景がパッと浮かぶのが繋ぎ合わさって夢になるらしい
ん
です
、うん。
うん。
うん。っていうのは、なんか、心理学の本で読んだ気がします。
まあまあ、そう言われてますけどね。
そうね。まあ、休んでる最中、まあ、寝ている時は、ね、いろいろ体力を回復させたりとか、その、とんとん体の整理をしているタイミングだからね。
うん。まあ、その割にはうんこもりもり出る夢って何なんだっていう話になりますけど、
ね。それは多分、うん、八中くんがうんこもりもり出る動画を見たか、
見てない、
うんこもりもり出る、
そんなスカトロじゃない、見てないよ。
何かを見たか、
うん、
うんこもりもりにつながるような、あの、体験をしたか。
あー、体験。
それって、もりもりのところにかかってんのか、その周知的な部分にかかってんのか、どっちかですよね。
確かに。
ああ。
デンジャラス G さんの夢かな。
デンジャラス G さんの夢なの？
デンジャラス G
さん。デンジャラス G さんっていう単語今言われるまでだいぶ忘れてたけど。
いやもう懐かしいけど、
正直。ちなみに、予知夢という言葉がありますね。
ああ。
それ。
じゃあ僕
それ予知夢は、
うんこもりもりになるんですかね。この年で。
いやー、きついね。なんか。
平安時代は夢に出てくるということは、うん、夢に出てきたものが自分のことを好きだという意味でもありました。
あ、うんこが俺と相思相愛、相思ではないな。
俺の夢は、その、うん、ある人物が夢枕に出てくるということは、その人物はすごくその人を好いているというふうに。なんて勝手極まる理論なんだ。
まあ、和歌とかね、昔はそういうのね、よくそういう感じのは。
そうそうそう、うん、夢に出てくるほど彼は私のことが好きなのねっていう詩を読むほど、しょうもない人間しかいなかった平安時代ですけどね。
謝れ、先人に。
想像力のね。
まだツイッターのポエムの方がね、まだマシなんですけど。
ツイッターポエムもだいぶ痛いですけどね。
ツイッターのメンヘラ
ポエム。
まだだいぶマシなんだけど。
うーん、
はい。ということで、多分、うんちが、八中くんのことを好きで夢枕に立った説。
うん、
と、
が結構濃厚です、
ね。あ、それが濃厚なんだ。
それが濃厚。今のこの番組内の見解として。
そうですね。
見解としてうんこに使えてる説か。
うんこは相思相愛。
ああ、相思ではないんだけど。僕はなんなら彼らの方が、彼らのこと嫌いというか、まあ前、あの、ツイキャスでね、みんなで一緒に喋った時にも言いましたけど、僕あの、好きだった彼女との最初の外デートの時にうんこ漏らしかけてますから。
え、それじゃないですか、じゃあ。
あ、それの、それのやつ？
結構トラウマって残りますよ、夢に。
確かに。
ああ、そっか。
マジで。僕も未だに自分の吐いた納豆食わされたの夢に出ますからね。
あ、ほんと？
うん。
それか、いや、最近ね、あ、確かに最近なんか、その元カノのことを思い出して、あいつしょうもないやつだったなって、考える機会があったので、それかもしれないですね。
なるほど。
元カノ、夢に出るはある。
あるんすか？
むしろそっちの方が、あの、わかるわってなる。
あ、ほんと？
わかんねえけど、元カノ出てくるのはわかる。元カノがうんこだったら、それは、コメントしないけど。
元カノうんこってなんだよ。
この番組は、あの、無機物を、こう、前向きに捉える番組っていいのかな。
そういう性癖が、ま
あ、なんだろうね、擬人化とかは別に確かに、あの、ウェルカムな感じのところはあるけれども。擬人化はちょっとな。
今回もうダメだな。
新刊してもうんこはちょっと。
あとでデジ君の編集が大変だぞ。
いや、もう全部伝えてきますよ、うちは。嫌われてもないと。
ディレクターズカット版で。
スペシャルリマスター版でお届けしていきましょうということで。それでは、うんこのね。
その辺をリマスターしたり。
来たね、クソの話は置いといて、それでは、電話録の方に行きましょうか。
はい。
この度は、キマより収録において、朝10時から開始ということでしたが、起きたのが10時45分ということで、約1時間の寝坊をしてしまい、大変申し訳ありませんでした。対策といたしまして、次からはアラームを20、30、40、50にかけるといった対策と、また、そもそも収録時間を夕方からにするというような形で対策を取っていければいいかなと思います。この度は関係者の皆様、はじめ、リスナーの皆様に大変なご迷惑をおかけしたことを、非常に申し訳なく思います。本当に申し訳ありま、申し訳ありませんでした。
はい、ということで、すべて水に流した後の世界です。
はい。
じゃあ、もう、ごぼごぼ
ごぼ。来たね、来たね。流そうとは来たない。
表現が。
はい、ということで、
テーマトークなんですけどね。
はい。
本日のテーマなんですが、
う
ん、
はい。
前回番組順的には、
うん、前回ぐらいかな。
前回ぐらいかな。
うん、
僕がヘッドホンホンホンホンホン買ったんですよ。
本がホン。
ヘッドホンホンね。
ヘッドホンホン買ったんですよ。
はい。
で、すげえいいよ、みたいな。Bluetooth のヘッドホンで、最高みたいな話をしたんですよね。僕と、僕とデジ君の二人の会で。
そうそうそう。実物を見せてもらってたか、写真をね、見せて。
そうそうそうそう。うん、
そう、もらったけどね。うん。
で、その後に、そういえば、スピーカーといえば最近なんか、こう、首にかけるタイプのスピーカー流行ってますよね、みたいな。こんなスピーカー出てていいですよね、みたいな話をさらっとして。
そうそうそう。
で、どうせこういう話するんだったら、専門家を呼ぼうという。
専門家じゃねえけど。
カビ用の専門家をちょっと呼んだ方がいいんじゃないかということで。
全然専門家じゃないんだけど。
今回専門家のいる回で、触れていくということになります。
そういうことです。ということで、じゃあ専門家の八中くん。
一般人の八中島ですということで。いや、僕、なんか、ま、いろいろね、スピーカーとか買ったりしてるんですけど、基本的にみんながいいって言ってるものを買っとけば間違いない論者なので、
うん、
そんなに詳しいってわけじゃないんですよね。
でも考えてほしいんですけど、みんながいいと言ってるものどうやって知るんですか？
まあネットで検索してですかね。いろいろ調べますね。
そんなことするぐらいだったらお店に行ってもう安いの買いますよっていうのが、
一般人。ああ、そうか。そうか。ちょっと、じゃあ、専門家かもしれんわ。俺専門家だったわ。
専門家っていうのは、やっぱりそういうさ、流行とかさ、いろんな知識を持っている人たちのコネクトというか、なんか、どこに必要な情報があるのかを知ってるっていうのは、やっぱり、プロですよね。プロとか専門家ですよね。そういう意味で、八中くんは専門家足り得るので、やはり、意見を聞きたいと。
なるほど。
いったところですかね。
かけるタイプのスピーカー、僕も気になってたんですよね。
最近だよね、やっぱあれ出てきたのって。
そう。
なんだ、なんか有名なやつは何？ソニーかどっかか。なんだろう。
ソニーもそうだね、出て。
あと、坊主。
ああ、坊主。
坊主も出てると。本当だ、出てるわ。ああ、結構種類あるんですね。
あるある。
か、流行り始めてきてからいろんなメーカーから出すようになったからね。
うん。いや、僕もね、これチェックしてたんですけど、いや、高えなと思って。
うん、3万、うん、
まあ、3万とか2万とかしますからね。
そう。
ちょっとこれは無理だなと思ったんですけど、まあそもそもね、僕はいらないっていうのはあるんですけど、これどうな、まあ、どうなんですか？で、北福が買ったのは普通の
ヘッドホン？僕は BT ヘッドホンなんで、
はいはい。
はい。それに、ちょっと古いやつ、去年ぐらいに発売されたやつをアウトレットのお店で買いました。
はいはい。それはいくらぐらい？
これがね、5300円ぐらい。
ああ、なるほど。で、Bluetooth だと。
そうそうそうそう。
なるほどな。
本当は今出てる方のやつは、それと、それの、その、なん最新版で、もうちょっといいんですよね。うん。いろいろと、そういうのが。はいはい、なんですけど、まあ、いいかってことで。うん。
なるほど。
はい、まあ、単純にちょっとね、うん、やっぱ、ヘッドホンってどこで決めます？やっぱり。音質？
僕の場合は、まあ、自分のよく聞く音楽とマッチしてるかどうかですね。僕が今使ってるイヤホンかな。まあ、ヘッドホンの方は、このモニターヘッドホンって言って音楽作るためのヘッドホン使ってるので。
はいはいはいはい。
まあ、これは、なんて言うんですか、これは荒探しするヘッドホンなんですよ。ATH-M50X っていうオーディオテクニカのやつなんですけど、これなんぼだったかな、
うん、
?1 万か2万ぐらいだったんですけど、これは、なんだろう、人間の耳に痛い帯域が誇張されるヘッドホンで、そう、だから作曲してるときに、まあそういう耳に痛いところを削っていくっていうスタンスのヘッドホン。
あれですね、横浜ヨドバシの、一番奥にある隠れエリアみたいなところにあるやつ。
隠れエリア。横浜のことはわかんないけど、まあ大阪ヨドバシは結構中心のところありましたね。
なんか、そうなんですよ。すごい、僕それ今日聞こうと思ったらちょうどよかった。やっぱりこの話が出てよかった。その、モニタリングヘッドホン、
うん、まあモニターヘッドホン、モニタリングヘッドホン。
モニターヘッドホン。
はいはい。
を、僕ちょっと、使ってんの見てたんですけど、
うん、
もうなんか、こう、視聴してる人が、もうなんか、もう、すごい、これはとか言って、これはとか言って、順番に試してんの見てて、
うん、
ヘッドホンってやっぱ違うんかなーと思って見てたん
ですね。全然違いますね。いわゆる、まあ、モニターヘッドホンっていうのは、要するに味付けのないヘッドホンなんですよ。
はいはいはい。
坊主のヘッドホンとかって結構、ドンシャリってよく言われるんですけど、まあ、要するに、低音のドンドンするところと、上物、ハイハットとかのシャリシャリするところが誇張されてて、聞いてて、すごい、なんていうか、気持ちいいというか、まあ、ロックとか聞く人におすすめですかね。
じゃあ何、ヘッドホンとか、そういうのが調整してくれてんの？
そうです、そうです。
聞きやすいように。
一番、ブーストする帯域とか、得意な帯域を、ね、上げてある。っていうか味付けしてあるってことですね。
あ、そうなんだ。
結構会社ごとの特性とかも結構あって、で僕は坊主はあんま買わないんですよね。
ああ、ちょっとそういうのはあんまり盛るのは。
盛るのはって。
で僕の使ってるイヤホンの方がオーディオテクニカのソリッドベースっていうイヤホンなんですけど、はい、これが、はいはいはい、まあ、名前の通りそのベースというか低域から中低域にかけてがすごいブーストされるイヤホンでして、1万5千円ぐらいだったんですけど、まあ僕が EDM をよく聞くっていうことで、まあ、重低音がねすごい出るっていうところが自分の聞く音楽にマッチしてるなと思ったんで、まあ前も使ってたし今も使ってますね、買い替えてからも。
なるほどね。うん、
で、北福くんが、Bluetooth 買ったってことなんですけど、
はい。
Bluetooth でやっぱ心配なのは、音質の面ですよね。
やっぱ違うんすか。
Bluetooth だと、まあ僕、友達の AirPods をちょっと貸してもらって聞いてたんですよ。で、AirPods って結構高いし、まあ Bluetooth の中でも結構いいのかなっていう印象だったんですけど、やっぱり曲によっては、はい、その低域が結構割れちゃったりして、
はいはいはい、
こもるというかこもっちゃったりして、あ、これはちょっと、まあ、移動中に聞くのには便利だけど普段聞きにはちょっと向かないなっていう印象でしたね。だから Bluetooth はもうなんかボイスチャットとかするよって考えた方がいいのかなっていうのが個人的見解です。
なるほど。
そうなのか。そうですね。やっぱり、まあ、Bluetooth 僕使うっつったら、そのスカイプとかで Discord とかなんかそういう通話しながら、家事したりとか。
はいはい。
やっぱそういう場面が多いのか、今実際に使ってて思うのはそういう場面が多いのかなと思うし、そのやっぱり、コードがないですし、動き回れるんですよね。
うん。
それが便利でいいなと思ってるぐらいなので、うん、確かにそう言われてると、こうなんか、こう、がっつり音楽聴くために買ったかって言われると、うん、今の用途的にはそうではないかな。
うん。だからまあ、音楽聴くにしてもなんか BGM 程度に、聞くぐらいの感じだったら、Bluetooth でもいいかもしれないですし。まあ、あと、ヘッドホン、イヤホンっていうか、もう機材系全般で言われるのが、1万越したらだいぶ変わるっていうのが言われてるんで。
結構。やっぱ1万越さなきゃダメか。
結構そこのボーダーラインって重要というか、確かにっていうところがあって、
うん、
まあ、1万超えるモデルになってくると、結構、ヘッドホン、イヤホン各社も、割と精密な、うん、調整というか、結構アマチュアモデルではない音質で提供してくれてるので、まあ、やっぱ1万っていうのはボーダーラインだと思いますね。
うんうん、1万か、そっか。
じゃあ、やっぱ、いや、迷ったんですよ、今回。結局、うん、その、まあ、でも僕、買っても聴きたい曲別にないっていう。そんな音楽に、結構、なんていうんですか、なんか、まあ、聞いても、まあ、あれですよ。ボカロの曲ぐらいですよね。だから、まあ、ボカロの曲も多分違うんだろうと思うんですけど、
うん、
ね。そりゃね、いいヘッドホンで聞いたら違うと思うんだけど、そんぐらいだし、
うん、
なんかしながらとかがやっぱ多いので、
はいはいはい。
いいかなーっていうのは思うし、今回ちょっと初めて Bluetooth のヘッドホンを買いたかったっていうのが強い。
そもそもそこはね、目的。
やっぱり僕今まで、こう、有線使ってたんですけど、
はいはい。
iPhone5 が、ついに有線を切り捨てたの。
ああ、そうね。
だから、Bluetooth の買わないと困るよなと思って、今までヘッドホンでゲームしたりしたんで、
うん。
そう。っていうことで買いました。やっぱ、Bluetooth だと音違うんかな。最近なんか 4.0 みたいな。
うん。
なんかわかんないけど、Bluetooth。
Bluetooth の規格ね。うんうん。
規格が 4.2 とか 4.3 とかなってるんですよね、確か。
まあ、上に、そう、新しいのはどんどんね、出てきてるから。
そう、だから、なんかそういうのを調べようとか思ったんですけど、
うん。
まあ僕の周りにそんな詳しい人別にいないんで、大体こう勘で。これいいかな。で、最終的に決めたのは、やはり気に入ったのは値段だ。
値段ね。うん、
値段と見た目かな。やっぱり。
あ、見た目ね。
重要だよな、うん。
そこも大事だからね。
なんか、デザインかっこいいの欲しいなと思って。
うんうん。
わかるわ。
黒と緑とか黒と青みたいな色が好きなので。
おー。うんうんうん、
やっぱり、なんとなくミクさんに憧れがある。
あ、そこね。
そこの部分。
はいはいはい。
ヘッドホンイコールの。もう古いオタクなのでやっぱりイメージが
あ
そうそう。なのでそれを買ったんだ。まあ後で写真発注くんに送ります。
ああ、発注くんに
も。多分発注くん知ってると思うこれ。
あ、本当。
今送る。はい。っていうことでね。で、まあそこで僕の買ったヘッドホンの話はなんとなく特徴はつかめてよかったんですが、はいは
い、うん。
まあ最近こう新しいこう首にかけるタイプの。
うんうん。
スピーカーっていうんですかね。
ウェアラブルスピーカー。
そうそう、それそれそれそれそれ。
それそれそれそれ。
名前が出なかった。それ。
はい。
ウェアラブルスピーカーは、ちょっと視聴できるじゃないですか。ヨドバシで。いい、無事にビッグカメラでもいいんですけど。
はいはい、店舗はいろいろね、あるけど。
はい、あると思うんです
けど。やったんすか？
いや、ちょっとやってみ、聞いてみたの。
うん。
ハチさんじゃなくて、ヨネ、
余熱剣士の。
米津なんとかのやつ。
余熱剣士の。
はいはい。
そしたら、なんか、あれ、こう、ヘッドホンから音漏れてますよとかレベルじゃねえなと思って。
そりゃそうだろうね。
まあね、スピーカー。結局スピーカーだからね。
すげえ、ジャンガジャンガジャンガジャンガやるから。
アンガ
これどこ使うんだろうと思ったら、うん、あれですね。昔のヘッドホンのが、おじいちゃんとかがテレビの音聞こえますよっていう風に売られていたのと同じ
感じなんですね。映画とかがよりこう自分の近くでサラウンドで聞こえるみたいな。
はいはい。
そういう目的で使われるんだなと思って。
まあそうでしょうね。そんな、そんな外につけていくようなもんではないですよね、多分。
でも、ヨドバシは、あれを自転車に乗りながら使わせようとしてるから、
あ
れ。
ああ、用途としてそういうね。
あでもそれはありかもしれんわ、でも。
落ちるよ、絶対、あれ。
落ちるかな。
落ちるの？
落ちる。
そんなに緩い感じ？あれだ
から信号止まって、信号止まった時、チャリ止めて、首横向けたから多分横からズロッと落ちるから。
それは怖いな。
自転車って前傾姿勢じゃないですか。前傾姿勢の状態で横向いたら絶対あのヘッドホン、ウェアラブルスピーカー落ちますよ。
横から。そうなのか。
落ちて、そう。
まあでも自転車に乗りながらイヤホンとかヘッドホンするのがまあ法令上。
まあ違反だからね。
違反になっちゃったから、まあそういう意味では、まあカーステレオ的な感じで、自転車ステレオ。チャリステレオ、チャリステレオの時代が、
ね、チャリステレオ、ね、
来るかもしれない。
いやだからそういう本当は最初そういう目的で欲しかったんですよ僕。
はいはい。
うんうんうん。
だから前も言ったんですけど骨伝導スピーカー、
骨伝導ね、
買おうと思ってて、
そっちや
ね、何これ高ってなってやめた。
それもなかなか高くて。
安くても1万3千ぐらいやっぱり。
まあでもそんなもんですね。
こんなもんですけども。っていうのがあって、今回、八中くんに聞こうかなっていう
流れでした、ね。なるほどなぁ。いや、どうなんすかね。買う層ってどんな層なんやろうなぁ。
買う
層？ウェアラボ
ウェアラボ
ウェアラボ
え、やっぱあれじゃない？広い、そう、ほら、マンションとかでさ、スピーカーで音楽聴いたらうるさいじゃん。うん、
はいはい。
で周りの隣の部屋とかさ、下とか上とかにさ、怒られるの嫌だから、
うん、
いやでもあれを首に乗せて、うん、
はいはい、
テレビの音声を聞くとかじゃない？
ああ、まあイヤホン、ヘッドホンまではちょっと、めんどくさいじゃないけど、なんていうの？邪魔というか。
なんかね、俺今働いてて、まあ、いろんな人と会うんだけど、
うん、
やっぱりヘッドホン苦手な人いるわ。
ああ、そうなんだ。
閉塞感がね、ちょっと無理って人が。
ああ、窮屈だからね、やっぱり。
耳痛くなるし、みたいなこと言ってるから。うんうんうん、
それは、だからね。うん。
なるほどな。
だから、なんだろう。まあ、そういう人にとっては、あれ耳塞がないし、
うん、
音も聞こえるし、いいのかなって思う。
なるほど。
うんうんうん。
まあ、でも、そうだな。家でうるさくできない。っていう層が買うっていうことか。
そう。すげえ、だって音響くじゃん、ああいうのって。
うん。
特にね、薄い壁とかだったりすると、やっぱ問題になるらしいよ。
ああ。
アニメとか見てたりとか、夜とか映画見るときもさ、気を使ってさ、
うん、
ね。ちっちゃい音で画面の近くで見たりとかするって言ったんで、
ああ、なるほどな。
そういうのあるのかなと思って聞いて。
まあだからそういう。
そういうとこだったらいいですね。
そういう時に Bluetooth ヘッドホンにするか、ウェアラブルスピーカーにするかっていう、
そうそうそう。
になるっていうことか。じゃあ買うな、そういう人は。
うんうん、
なるほど。
そういう事情があって、ね、
そういう理由とか、うんうん。
都会の人はやっぱそういうのがあるから。
そっかそっか。都会の人はそうっていうことは結構いろんな需要がありそうか。うん、
あるのかなっていう、ね。
田舎だったらね、うん、隣の家まで2キロぐらいあるから別に。流そうかって。
そ
むしろ、開けっぱなしで流そうかって感じだけど。やっぱね、都会はそういうのがあるらしいですよ。
うん、なるほどな。
違がないね。
北福の家はそうなんですか？今住んでる。
うちはね、うちのちょっと珍しい特集で、
うん、
なんかアパートみたいな、なんか2階建てなんだけど、1階と2階それぞれ別の人が使ってる。一軒家の。
一軒家、そういう形か。
で、別に玄関も別なの。
ああ、わかるわかる。
なんだろうな、二世帯みたいな感じの。
二世帯みたいな一軒家。
わかるわかる。あったわ、そういう。
わかる。上と下で分けてるっていうのもよくあるから。
なるほど、ね。
だから、なんか、こう建物的には一軒家のカウントなんだけど、
うんうんうん、
こう、サービス的な、観点から見るとアパートらしいんですよ。
うん、まあそうね、2軒分あるから
上の人も僕も互いの部屋のこと何も考えてないんで、うん、まあ、いくらうるさくしようが窓からタバコの匂いを垂れ流そうが関係ない
です。お互い気にしてないんだね、それはね。
いいですね。それはまあ、いいですね。
あ、じゃあ。ただでもやっぱ、うん、音楽聴く夏とか暑いじゃないですか。
うん。
窓開けたら中の音丸聞こえになるのは確かに嫌だなと思って。
あー、なるほど、ね。
家の周りにはやっぱりたくさん家あるんで。
うんうん。
そうそうそう。家自体のはあんまないんですけど、うん、周りにたくさん家があるので、ゲームとかしてると、相手の声とかが、外の道とかに響くのなんか嫌だなって思います。だから、これからウェアラブルスピーカー買おうかなって思うのはわかります。う
ん、ああ、
うん。
まあでも北福にとってはそれは Bluetooth イヤホン、ヘッドホンでこと足りる。
まあ確かにそうですね。でも夏暑いじゃないですか。
ね、ああ、耳元がすごい密閉されちゃうからね。
冷房つけない前提だったらきついですね。
そうそうそうそうそう。うん、だし、ねえ、冷房つけてもね、ほんとクーラーつけっぱなしも怖いしさ。今一つの疑問が、一体こいつは何時間ゲームする前提だか。まあ12時間ぐらいかな。
だいぶ長
い。ウェアラブルスピーカーの方がいい。うん、いいかな。
そう、まあそれだけの時間ずっと密閉されてると蒸すのと結局痛くなったりするし、
そうそう、まあで、うん、っていう話に、水を差して申し訳ないんですけども、うん、
水を差す、ほい、
ゲーム音声を聞かなきゃいけないのでヘッドホン以外ないですよ。
最初からじゃあ選択肢変わる。
でもなんか楽しくこうなんかそういうガチじゃないゲームをするときなんか、キャーわはーみたいな、わーゾンビだみたいなゲームするときは、
いや、そう、
ゾンビだってそんなライトか、
デッドライジングかな。
そうそうそう、そういうなんかバカみたいなゲームをするときとかは多分ワイワイ盛り上がったりとか、TRPG するときとかは多分いいと思うんですよ。
なるほど。
ああ、いや、うんうん。
まあちょっと使い分けですね、やっぱり。でも使い分けできるほどヘッドホンとかスピーカーとか持ってる人ってすげえいいなと思います。
なるほどな。
ね。だってもう、だってこれしかないもん。ヘッド、うん、ハイヘッドホンしかないよ、みたいな。
普通でもそうだよな。音楽とかにこだわらない人って普通そうだよ。
うん、何個も持ってないのが、だいたい一般的な人たちの、だと思うからね。
外に、
あ、そうなんです、
ね、外に出かけてみりゃ、だいたいの人が白イヤホン耳から垂れ流してますよ。
そうそうそう。
あ、だいたい。それね、やっぱ許せないの。
いやいや、全然許せないってことはないですよ。
白いイヤホン垂らしやがってふざけ。
いやいや、好きなの使えって思います
よ。そこ行ったら。そういうのではない。
そんなんじゃない。やっぱりカナル型ではないから、その分、何つけやすいし外しやすいっていうのはすごいあるし、で、音質もいいんですよ。あの、アップルの音声って、うん。低音もちゃんと出てるし、うんうんうん。っていう点ではいいんですけど。
へ
ぇ、まあ、やっぱり、なんだろう。まあ、別に、なんか、あいつ白かよみたいなのはないけど、白じゃないやつをわざわざ買ってやってる人を見ると、あー、あの人あれ使ってんのかとなりますね。
あー、あえてね、
分かってるなーつって、
う
ん
う
ん、
そうか、あのフォルクスワーゲンじゃないなんかゴルボとか乗ってんなみたいな、
そうそうそうそう、あの昔のことはねあんまり分からないですけれども、まあ、あのなんていうかな、ちゃんとオーディオに理解がある人なんだなとか、
やっぱ、じゃあ、ってことは、やっぱり、あいつ白イヤホンじゃねえか、はぁ、しょうもな、みたいな感じになってるわけでしょ。
しょうもなにはなってないよ。しょうもなにはなってないよ。それはもう、気にも留めてませんよ、なんなら。
あ、もう、その辺の草と一緒だっていうこと
ね。雑草です。石ころです。
興味ねえんだな、こいつら、みたいな。うん、はいはい、はいはい、市民って感じ。
まあ、それで聞けりゃね、いいんだろうっていう感じですから。
確かに、上等だからな。
上等ですよ。上等だけど、まあ、それを、まあ、それを使わずにちゃんと使ってるっていうのが、まあ、好感度高いというだけの話でね。
なるほどな。いやー、いいですね。すごい勉強になると。
まあ、ただ、外を歩くときに、なんだろう、ゴツゴツのヘッドホン、かけてる人見ると、まあ、でもそれもファッションなのか。ファッション前提で。
ファッション前提は多いね。
ファッション前提ならわかるわ。ファッション前提ならわかるけど、まあ、音楽聴くっていう用途だけを考えた時にヘッドホンつけて街中歩くっていうのは、ちょっと、なんだろう、こいつアピールしてるのかなっていう感じはします
ね。ああ、音楽好きみたいなのをね。
俺音楽
聞いて。おい、じゃあどうしたらいいんだよ。
いや、違う。だからさ、俺の感想だっつってんだろ。
ヘッドホーナーから、お前、いいイメージを受けるためには、俺らどうしたらいいんだ。
別にいいよ。それは個人個人だし、俺がそう思うっていうだけだから。
でも、ハッチュー君が思うってことは多分、結構なヘッドホーナーは多分持ってると思うよ。
ヘッドホーナー。
新しい言葉をどんどん作り出していく。
いや、だってさ、そもそも、自宅の外で、いい音質で音楽なんて聞けないんですよ。そもそもね。それが大前提。
そもそも前提としてね。
そう、大前提としてある時に、なんかわざわざヘッドホンをね、つけて歩いてるっていうことは、まあ、爆音とかで聞いてるんなら、まあ、それなりにね、いい音質で聞いてるかもしれない。邪魔じゃないですか、普通に考えて。あんなでっかいもの持ち歩くの。邪魔って思わないですか？
そうだけど。
イヤホンだったら、まあ、くるくるってやって、カバンの中に入れるけど、あれ結構場所取るじゃないですか。って考えたときに、まあ、若干ね、思うところあるというだけで、
こっちやってやがんな、はぁ、みたいな感じになるわけ。
まあ、ファッション。
はい。はい、はい、ヘッドホンみたいになるわけ。
ファッションなのかなっていう感じにはなるだけですね。
おー。何に対するクソなのかわかんないけど。
気持ちの行き方がなんかもうどんどんもう。
いや、もうそれしかないんだったら仕方ないですよ。そんな、逆にそんなことをちまちま気にしてる奴らの方がダセーぐらいの意気込みで、使った方がいいですよ。
ということで、気ままに寄り道クラブでは皆さんの活かしたヘッドホンを募集しています。
いろんなもん。エッチな夢と一緒にそれが送られてくんの？
どうやってくっつける？
本当に極まってるな
ぁ。ムラムラした後にオーディオの話で、なんていうか、賢者タイムに戻るみたいな。
なんかあれじゃないの？もうなんかそういうもの。
あ、違う。催眠音声を聞くから。
ああ、そこにつなげていくってこと？あ、耳なめ音声とかを聞くっていうこと？
え、なんか、僕次の話したいテーマもあるんで、ちょっと次のコーナー行っていいですか？はい。ヘッドホンでここまでで。
とりあえずじゃあ、
はい。ということで、結論は、まあ、自分の使う状況に合わせてヘッドホンなりスピーカーなりを選んだ方がいいですよねって話ですね。
丸い結論だったな、結構。
丸くね。
ただ、街中でゴツゴツでヘッドホンつけてるやつは、ちょっと、おぉ、こうやって、ファッションか、おぉ、みたいになって、ヘッドホーナーからの、怒りを買うので、ほどほどにしてくれってことですね。
ということでね、はい、次のコーナー行きましょう。
軽いテンションの中に水銀入ってないから、使い終わった分別して出してください。ボタン電池とかと一緒にしないで、百科の可能性があるから。
はい、ということで、続きましてのコーナーは、まあ、もう続きましても、そのフリートークなんですけど、僕、催眠音声で思い出したんですよ。すごい最悪な。
どういう思い出し方
か。
きっかけがひどいんだけど。
なんか、今 YouTube で、女の人がひたすらご飯を食べている動画がめっちゃ、人気だみたいな
話。咀嚼動画ね。
どうぞ。
うんうんうん。それは聞いたことある。
え、なんで？
なんかね、その食べてるね、音とかそういうのを聞いて、まあ、美味しそうだなっていうのとか、まあ、単純になんかそういった仕草みたいなのがセクシーだとか、って、思われるらしくて。
へ
ぇー。で、なんかそういった動画を、なんか食べた気になるとかね、そういうのって。
うん。なんか、つまり、こう、なんか、焼肉屋の煙を嗅ぎながら、ご飯食べるみたいな感じ。
そういうことなのかな。
なんかでも、
違くない？
なんだろう、大食いのさ、 番組とかさよくやってるけど、
ああ
いう、ああいうの見てると、あ、まあ、なんか見てるだけでもうお腹いっぱいみたいな。
あ、確かに、
あ、なんかあんな感じなんじゃないかなって。
そういうことな
んだ。なるほどね。確かに、なんか人が食べてる、黙々と食べてるの好きな人いますし、なんか僕も確かに気持ちはわかる。
なるほど。
絶対、でも食い応えだったら男の方がいいんじゃない？
やっぱ可愛い方がいいんじゃないですか。
見るならばっていうところかもね、そこはね。
じゃあ男がバーチャル YouTuber になって女の子の姿でご飯食べるのは、
まあ、いいんじゃないかな、それ。ガツガツしっかり食える。
ガツガツしっかり食う女の子って、なんか、なんかオタクのすごい都合のいいところだけ見つめたみたいな。
はいはいはい。
まあでも、やっぱり女の子が食べてるところフェチみたいな人って一定数いますよね。
まあ、やっぱそこなんだろうね、きっとね。それのなんかこう、軽いフェチ版みたいな感じで。
うん。敷居
が低くなって、しかもあんまりどぎつくなくてみたいなのが、やっぱ流行るのかな。
女の子が美味しそうに食べてるところを見ると幸せな気持ちになるっていう友達が、まあ、いたりもするんで、まあそういうとこなんでしょうね。
なるほどね。
エッチなやつじゃないんですか。はいはい。
そうそうそうそう。健全なのが
多分。ああ、そうそうそう。エッチではないから。
まああとさ、それと並べてこうなんか、これは俺わかる部類でちょっとって言うんだけど、
うん、
石鹸？
フォーク？
石鹸をこうひたすら細かく切る。
ああ、それも聞いたことある、ある、ある。
そうそうそう。
ああ、はいはいはい。
ASMR って言うんすか？
はいはいはい。立体音響ね。
そうそうそう。ああいうのもやっぱ、そう、今それでそう、だからヘッドホンで思い出したんですけど。
ああ、
催眠音声で思い出したんじゃないのかよ。
催眠音声でも思い出してんだけど、ゼロゼロで思い出してはいるんだけど。
はいはい。流行ってますよね、でも、そういう、立体音響とかも。
うん、あるある。
耳が気持ちいい的なやつね。
うんうんうん。
だまあ、こう、やっぱり敷居が下がったのかなと思うんですね、ヘッドホンとか。
まあ、それ、そうね、なんだろうね、値段もやっぱ手取りやすい価格にも、で、簡単にね、そのやれたりとか、ね。
あとあれか、YouTube がその立体の、そのステレオに、
対応
する動画サイトが増えてきたからか、
ね、うん。
かなぁと思って、うん、いやそれ、今の人の食うの見てて楽しいんかねみたいな気持ちになったんですけど、
うん、
そうやって言われると確かにめっちゃ見たくなってきたわ。
ちょっと見てみましょうかね。咀嚼。
見てみる？はい、ということで、はい、見終わりました。見終わったってか、まぁ、あ、ちょっと、
まあまだ途中だけれども、
スライドしつつ、
ね。そう、あとでそれを詳しくね。
さっちゃん、かわいいよ。
あ、かわいいと思います。
うん。そこか、やっぱりね。
いや、まあ、それは絶対あると思うよ。
うん、あるし、まあ、普通に、そのさっきの切る音とかね、なんか、向く音とかも結構良かったですよね。うん、
新鮮だな。うんうんうん。
なるほどな。まあ、これが流行ってるゆえんか。
こういうのがね、うんうんうん。
ということですね、北福くん。
はい。まあ、確かにね。そっか。こういうのも出て、なんかこういう数字としてこうなんか流行ってるって出ると、ちょっとうってなるんですけど、
うん、
見ると確かにまあ、様相が、こうなんか流行る様相って言うんですか、なんか。
うんうん。
わからんでもないなっていうのが、結論。
なんか最初のその入り口的になんか、咀嚼動画とかっていう言い回しとかが多されると、なんかすごく、なんかエッチとか、なんかちょっと気持ち悪いのかなみたいなのとか、若干そういった感じがするけど、実際見てみるとそんなおかしなこともしてないし、
うん、確かに、はい、なんか咀嚼音フェチみたいなタイトルだったらちょっとうってなるけど、
うん、
アロエを食べる音 ASMR って書かれるとなんかおしゃれな感じある。
おしゃれ
です
、ね、
うん、オタクおしゃれに逃げてんじゃねえぞ、う
ん、おしゃれなふりしてんじゃねえぞ。
そうだよお前、汚ねえな。
でもこれがインスタで受けるコツなんじゃないのかな。
ああ、こう言い換えですよね。
うん、言い換え、よくそういうの言い換えでよくやってるから。
うん。なんだろう。なんか、ボタニカルとかいう言い換えがあるじゃない
です
か。うん、
ああ、ボタニカルね、お花のやつね。
はいはいはい。
そうそうそう。我々もちょっと、我々の番組もちょっと変えますか？
なんか。
おしゃれに。
おしゃれな言い方。
気ままに寄り場よりよ。
じゃなくて、なんだろう。精神の新陳代謝みたいな。
それおしゃれなんかそれ。
なんかちょっともうその、そういう感じだと若干の宗教味を感じるんだけどね。
あ、デトックス番組にしましょう。
それ嘘だからね、逆にも。嘘になってくる。
そうね。
虚偽は良くないな。
そうそう。正しいけれども、こう、言い回しとして、こういう感じにも受け取れるよねっていう。
あ、うん、でも ASMR ってズルじゃん、これも。なんかかっこいいじゃん、なんか。お母さんがめっちゃ強い、あの漫画みたいじゃん。アームズね。はい。
はい、わかるか。
アームズか。
じゃなくて、確かに。
はい、あと、すいません、僕もいいですか。
はい、どうぞ。うん、
最近 YouTube で、まあ、僕が個人的に、もう、ハマってるというか、めっちゃ見まくってるやつがあって、
はいはい。
その、スマブラダイレクトの外国人の反応っていうのを、無限に見ちゃうんすよ。
わかるわかるわかる。
マジで、マジで無限に見ちゃって、で、日本人の反応とかも見ちゃって、もうそれで時間が無限に溶けていくんですよ。
反応シリーズだよね。
そうそうそうそう。
あるね、それね。
うん、もうスマブラ。
ルーピーガチューみたいなやつ笑って、永遠に笑って見れる。
そうそうそう。
とか言う、
そうそう、What the fuck とか言ってめっちゃ驚いてるやつとかを、
椅子降りて、あの、走り始めるやつ。
そうそうそうそう。はしゃぎまくるやつ、ね。
うわぁ、おぉとか言って、あの、頭抱えながら次の映像に切り替わった瞬間に椅子蹴っ飛ばして走り始めるやつ。
そうそうそう。
わかるわかる。
レイドリー、レイドリーとか言ってめっちゃ喜ぶやつが、まあ、好きというか、なんだろうな。まあ、やっぱり、まあ、直接的に俺は関係ないし、なんなら俺って、その人生の中でゲームのハードっていうものを買ってもらえなかった人間なので、スマブラも友達の家でちょっとやっただけなんですよね。
うんうん。
だけなんですけど、まあ、今回の発表に関して、なんだろうな、日本の、そういう、まあ、桜井さんが、
うんうん、
その任天堂とかね、そういう日本のコンテンツが海外でこんなに受け入れられて、で、その世界を興奮させているっていう事実がすごいなんかな、胸に来るものがあるというか、感動、
そうね、
感動するっていう部分もありながら、やっぱり楽しんでる、ワクワクしてる、ウキウキしてる人たちを見るのが楽しいっていうのがあって、
うんうんうん、
まあやっぱ見ちゃうんすよね、めっちゃ見ちゃうんすよね、
うんうんうん、面白いよね、というか単純に
面白いです。もうここで、あ、やっぱ人によって好きなキャラとか違うと興奮するとこも違うんだっていうのもあるし、
はい、
うんうんうん、
魔女ドラキュラの時すごかったからね。
日本と世界のギャップがすごいですよね。
あ、
日本と海外だってやっぱりね、
うんうん、
あの、海外でしか出なかったタイトルとかもある
んで。ああ、うんうんうんうん。
そう。だから、あの、それぞれ、やっぱ日本だけのゲームじゃないんだなって思うところはあります。
いや、もう、これはもうなんかゲームとかやっぱそういうのは日本の文化だからね、やっぱり。うん、だからもう海外にもいろいろそのね、知れ渡っていう大きなコンテンツだからね、やっぱり。
すごい話ですよね。
うんうんうん。
で、アシストトロフィーで、あの、ゼロ。
ゼロ。
ゼロっていうゲームあるじゃないですか、ホラーゲーム。
月の実の仮面のやつ。
そう。あの、
はいはい、
女の子が。
あの、懐中電灯当てるやつでしょ。
あの、カメラで撮るやつですね。
あ、カメラ撮るやつか。
ああ。
そう。で、そいつがアシストトロフィーで出て、で、日本人はめっちゃはしゃぐんですよ。え、ゼロじゃん、うん、って。
ああ。
あの子出んのって言うんですけども、海外の人はもう全然わかんないから、うん、フーイズシーみたいな感じで。
ああ、なんだろうね。和の日やっぱそっち側のテイストというか、やっぱ日本系ということなんだろうね、やっぱりそこって。
まあ、単純に海外で流行ったかどうかですよね。
なんだ、ホラーっていうのも結構ね、その、ここ日本と海外って結構ホラーの作りが、
うん、
そもそも違ってたりとかね、あの、するから、やっぱそういう日本のホラーが、やっぱその、あまりそこまで海外的には浸透してないんだろうなっていう感覚とか、そういうところ
です
ね。
海外だったらだってゾンビーズじゃないですか。
ゾンビーズ。はいはい。
ホラーだと、ね。
ホラーはもう、とりあえずもう、こう、いっぱい脅かしてとか、やっぱもう、できるだけ激しめなやつがね、
どうかでも幽霊っていう概念がやっぱないから。
うん、ああ、そうか、そこのね。うんうんうん。
そういうこと
です、ね、リビングデッドみたいな感じなのが多分向こうは分かりやすい。
ああ、なるほどね。
うんうんうん、一番新しいダイレクト見ました？
見た。
一番新しいの？
あれですよ、みんなカービィが大活躍。
そうそうそうそう。
ああ、見たことある。なんか聞いた聞いた。
あれよかったですね。
あれよかったね。
まあそこのムービーで号泣してる日本人いてこっちまで泣きそうになったわ。
ああ。
しかもバーチャル YouTuber なんだけど。
あ、バーチャル YouTuber。
そう。
面白すぎ
る。あと、そうね、その、ストーリーモードのタイトルが、ほら、灯火の星っていうタイトルじゃないですか。
はいはい。
まあ、あれを逆から読むと星のカービィになるっていう。
ああ、すごい。
で、いや、やっぱ、ハルケンだからね。
うん。
スマブラは、ハルケンのゲームだから。
桜井さんがね、はい、一番最初にプロデュースしたゲームが、星のカービィですから。
そうだよね。うん、
カービィで来るよね。まあ、これまでの作品もカービィがね、やっぱり、
うん。
主役してくるのがあったので。
うん、強いからね。
あと、あれですね。パックンフラワー参戦で、めちゃくちゃみんなわざわざパックン
ってなってました。
パックン大好きだな。
あ、入ってるもんね、こっちが入る前に。
プラハラプラ ?What the fuck? ずっともう、そればっか聞いてましたよ、最近は。っていうね。まあ、YouTube、多分それもでも YouTube の流行りなのかな。なんか結構見られてますね。
そう。うんうん、流行ってると思うよ、よく。聞くから僕も。
Twitter とかでもね、流れます。
流れてる、
うん、昔はほら昔っていうか前からなんかアニメの海外の反応シリーズみたいなやつを見てた。
あれ結構、うんうんうん、
学校暮らしの海外の反応シリーズとか。
ああ、学校暮らし
はいはいはいはい、
うん、
やっぱまあ、はい、リアクションが大きいから見てて楽しいっすよね。
そう、そうそう、日本人に比べてやっぱもともとその日本人が消極的なだけなんだけども、海外のやっぱおおらかさがね、
うん、
っていうね。
どこですね。はい。どうでしょう、北区さん。
いやー、ちなみに、僕と今、八中くん言いましたけど、デジ君的になんか、その、動画サイトの流行りみたいなので気になることってあります？
あー、動画サイトの流行りね。
うん。まあ結構難しいですけど。
そうね、流行りって言うと、まああれだけどね。まあでもなんかね、動画サイト、なんか、それこそさっきもなんか言ったけど、そのね、立体音響の話とかの時に、まあ、配信サイト的にも、それこそね、もう、なんだろうね、昔はね、その、ニコニコだったりとか、うん、まあ、YouTube がちょっと出始めとか、なんかそれぐらいの頃は、そんな動画サイトって、なったのかもしんないんだけど、なんか目に見えて、うん、あるなっていう感じが、うん、あんまなかったなっていう印象なんだけど、今はなんかもうそれこそその YouTube も人気だし、今ニコニコもまあ今でも来てるし、他にもそのなんだろうね、まあ動画サイトっていうとあれだけど、アベマとかもまあ流行りもあるし、あとその生放送系でもメインにやってるところ、あのショールームとかだったりとか、
はいはいはい、
うん、なんかそういったそのね、動画のやっぱ流行りっていうの、流行りっていうか動画がやっぱこう一大コンテンツとして、ネット上という、ネット上だけっていうくくりだとあれかもしれないけど、そのテレビ以上のメインコンテンツに、なってきてるのかなっていうのは、なんか、そこまで触れてはないけれども、やっぱ印象は受けるね、そういうのは。
TikTok とかで皆さん見ますか？
ああ、TikTok ね。うん、僕は見ないけど、すごく流行ってるっていうのは、こういろいろ聞いているけどね。
やっぱ TikTok のネタを抑えとくと、若い人たちと話し合うというか。
そっか、やっぱり、もう今でもずっとやっぱ流行り、いつ頃から流行り始めたんだっけ、TikTok って。
もうでも1年、
ぐらいか。
1年もうちょいや、ですかね。
まずその、だからインスタがまずきっと得て、その画像できて、で、インスタに動画もね、もともとやっぱ、その貼れるみたいなのがあって、そっから動画がまた、なんだろう、コンパクトに見れる動画っていうのかな。
うん。
うん。やっぱ流行りが来てての流れで、やっぱ TikTok っていうのがその若者たちに対しては受けが良かったのかなってね。
確かに。
TikTok でだから流行ってる音楽とか、
うんうん、
振り付けとかを まあ、真似したりとかできると、うんうん、まあ、若い子とね共通言語的な形で話題にしたりとか。
そうね、なんかアイドルの人とかも結構ね、まあ、その TikTok とかやってたりとかするから、
サッシーとかもね、うん、やってたりとかしますので、
うんうんうん、
まあ、それが自体がコミュニケーションになったりもするんで、まあ、やり得だと僕は思ってますけど、
ね、うんうんうん、損はないのかなって。なんかそう考えてくると、こう僕らインスタ立ち上げたけれども、うんうんうん、TikTok もやった方がいいのかなっていう。
インスタはもはや古いという話です、ね、
インスタが古いからもう今度は TikTok だっていうけどこともね、あれだけど、でも僕らあれじゃない、顔出しする気ないじゃない。
ないですね。
うん。だからやっぱできれば動画じゃなくて、あの、まあ、画像で、こう自分たちは映らない形でやったりとか、うん、音声のみってできれば、進めていきたい気持ちはある
んだ。俺たちがやっぱやるべきなのはバーチャル YouTuber なんで。
ああ、結局。そう考えて。あ、でも、そうね。でも今は本当手軽にさ、バーチャル YouTuber になってさ、なんだっけ、カスタム、なんだっけ。そういうアプリがあったよね。その、バーチャル YouTuber を自分で作ることができて、それで、なんか。
キャラデザとかしてね。
そう、配信ができるっていうやつね。
カスタムキャストだっけ？
あ、そうそうそうそうそう。キャスタムキャスト。あれもすごい流行って、一時期すごい盛り上がってたけど。
うん、うん、うん。
うん。なんかあんな感じでやれるよね。やれるよね。もう今の時代であれば簡単に。
そうですよ。
バーチャルな。うん、問題になるしかない、俺たち
は。まあね、もしかしたらそういうことがいずれ行われる可能性が、なきにしもあらずかもしれないので、まあ、ある時はここで多分言うと思いますので、ね、ぜひともチェックしていただければとは思いますけど。
はい。ということで、それでは、まだコーナーありますっけ？
もうでもエンディングじゃないかな。
エンディングに行きますか。まあ、とりあえず区切らないとあれですもんね。
はい、
はい、ということで次はもうエンディングいきます。
はい、
気まより、
はい、ということでチャイムも鳴りましたということでね、いやー寝坊してきたせいでね、チャイムが鳴るのがね、もう目が覚めましたよ僕は。目が覚めましたけど、ね、うん、目が覚めたところで帰宅です
よ。今日はあれだよね、割とそのもう振り返り入っちゃうけど、うん、今日はなんか八中くんにいろいろ聞こう会だったよね。
なんかいろいろ聞かれましたね、結局
質問される
全然専門家でもなんでもないのに、
そう音響や動画についていろいろね、そ
う聞かれた挙句なんかすごい偏見のある結論を出されて終わったっていう。
違う違う違う、結論はふわっとしてる。
結論は
偏見あったもんね。結論はふわっとする、結論は
ふわっとさせる。あのいろんなところに角が立たないような
ね。なるほどね。はい、ということでね、まあ、今回もね、いろんなお便りの募集がありましたけどね、まあ、エッチな体験談じゃないわ。
マジ、マジで、そういう番組していいのこれ。
そう、いや別にそういう、あの、トークをやっても別に僕は構わないけど。
はい、体験談はどちらの方までお二人ですかね。
うん、これはですね、まあ、決まりのね、ブログの方から決まりメールフォームという、ところに飛びますので、そちらに、まあ、必要事項をね、いろいろ書いて送っていただくのが一番簡単だと思います。で、メールアドレスの方からも送れまして、よりみち .club.gmail.com、yorimich.club.gmail.com、こちらの方に送っていただいても結構です。
ドット1個ぐらい多かった。
多かったです。
アット、アットマーク
アットだね。ドットがアットになった。まあ、察しろ。お前ら察しろ。
そうね。よくサイトのところにさ、なんか、アットマークじゃなくて、星とかに書いてあるあれみたいな感じ。
あ、そうそう、はい、あの、直輪防止みたいなやつね。
そうそうそうそう。
はい、あれあれ。
そういう感じで、はい、まあ、やっている。ぜひとも、まあまあ、あればね、そういうことも送っていただければと思いますので。
まあ、表に出さなくてもね、僕らが、 自分だけで見て悶々とする感じでもいいんで。
ニヤニヤするだけだと思いますので、ぜひともね、それも。
はい。
はい。送っていただければと思います。ということで、ちょっとね、はい、告知は今日はカットしてます。
はい、ああ、いろんな事情が。
いろいろ話しますし、まあ、裏事情的にはこの後また問いますので。
あれ、下校するはずなのに下校しちゃうとも延長戦
が。ちょっと今日下校しないんですね。
今日はしない
んです、ね、タイムになったんで休み時間です。そうそう
そう、はい、休み時間。延長です。
ということで、まあ、とりあえずね、じゃあ帰りますか、部室を。
休み時間入りましょうか。
休み時間ですね、
はい。入りましょうかね。
はい。では休み時間入ります。お送りしてきましたのは、お元気あっちゅう、あっちゅうしくまと。
みんな心に笑顔のデジタル電波、デジデジと。
新米ヘッドフォーナーの北福でした。
それでは、また部室で。
いや、俺見すんなよ。
っていうか、まあ、休み時間。
これ順番、俺最後でしょ、
これ。最後だよね。順番違ってたよね。
まあまあ、このごちゃごちゃ感でね、終わりましょう。休み時間。
はい。まあ、休み時間だからね。
バイバーイ。